はい、インターネットラジオ、テンナビ今日もお送りしていきましょう。ということでございまして、今日はですね、6月の18日でございます。なんかお天気もですね、なんか曇り空という感じでございますけれども、まあね、もう梅雨なのにちょっと空梅雨気味ですかね。なんかそういうような感じになっております。どうも、タミコさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい。木曽川のね、あたりが、ちょっと水がね、足らないとかっていう話になってきましたね。なん
あ、
か
そう
ね、
ですね。
そんな話も出てきました。まあ、そういうこともありまして、まあね、本当に、まあ、よく僕らガネットがお世話になっている、まあ、木曽村さんとか、そういうところでですね、やっぱ源流ですからね、あそこは。はい、まあ、そういうこともありまして、水の調整とかって見えるとかっていうような情報が流れてきたり。ね、ああ、空梅雨なんだな、というふうに思ったという感じなんですけどもね。まあ、それとか、6月の18日、まあ、この時期なんですけどもね、この長野県では非常に有名なお祭りがありましてね、辰野の蛍祭り。
はい。
ね、このね、まあ、お祭りっていうのは、さだまさしさんのですね、曲にもなってるそうですよ。
なるほど。
ね、あれはですね、風のかかり火っていう曲でね、あれはなんだっけ、夢供養だったかな、なんかにね、入ってるっていう曲なんですけどね。
あれって何、辰野の蛍祭り。
そうですよ。うん、そういうこと。はい。風間市さんの店長に聞きました。
あらま。
本当にね、そういうことで。本当そういうようなことがありそうで、非常にまあ、この長野県にはゆかりのある曲だったんだなっていうようなことをね、思い出しながらね、あれなんですけど、6月18日が今日最終日だっていうことで、もう非常になんかすごい人だっていう話をね、な聞いてますが。
ええ、蛍祭りに寄らない方にとってもとても辛い、渋滞ですね。
あ、そうなの？
本当に。
本当。
1時間ぐらいとか。
そうですか。
待ってる時ありますね。
あ、本当。辰野のあたりで、
うん。
本当。
目的地にたどり着けないみたいな。
あ、そんなすごいんですか。
時間帯間違っちゃうと。
いや、なんかさっきも情報としてありましたね。なんか、辰野にこんだけの人が集まるのかみたいな感じで。
そう、有名なお祭りだから
ね。そうなんですね。本当にね。まあ、ね、僕もね、名古屋からよく松本にね、こうやってお邪魔するときにはですね、なんか、あれですよ、伊北というね、サービスエリアで降り、もうサービスエリアじゃないわ。あれなんていう、インターで降りるんですけどもね。そうするとね、辰野という場所をずっと通っていくんですが、そのね、辰野というところのですね、まあ、その中心街みたいなのを通っていきますと、右手に見える山のですね、中腹のあたりに、なんか、イルミネーションみたいなやつがね、キラキラしてまして、何なんだろう、これって。で、一体何があるのかなって、なんかね、これ、夜中に何をこれやってるんだろうと思っていたら、なんと、昨日ね、ちょっといろんな話を聞いてましたら、なんとあれがホタルマークだったというようなことを聞きました。ね、本当にまあ、この、辰野のね、ホタル祭りというのは有名なお祭りなんだそうです。まあ僕もね、こうやって松本に、まあ出入りしても19年ぐらいですか、なんかやってるんですけど、あんまりね、知りませんでした。本当にね。もうまさかね、僕は中学時代に、さだまさしさんの曲からね、入ったんですよ、この世界に。はい、で、そういうようなこともありまして、まあ、さだまさしさんの曲でね、一番初めに聞いたのが、あれなんですよ、なんだっけな、ね、アンソロジーっていうアルバムでした。ね、アンソロジーってアルバムをね、買った時に、それで、さだまさしさん、ね、教えてくれた、ね、女子大生の、家庭教師のお姉様がいらっしゃって、で、それでその方がですね、もう、勉強はあまり教えてくれませんでしたけど、さだまさしはすごい教えてくれた。
で、それで。お母さんせっかくお金払ったのにね。
そうなんですね。まあ、それで、ね、二枚目じゃないわ。まあ、僕が買い出して、その次のアルバムが、まあ、夢供養ってアルバムでしたね。あれはもう本当に、東八景ですかね。ね、アカペラのところから始まって、なんかすごく名盤とかっていう感じの、ね、印象があるんですが、そこに入っている風のかかり火っていう曲が、まさかね、この、お祭りの歌だとは思いもしなかったんで、もうちょっとびっくりしました、僕はね、本当に。
うん、
そういう頃のね、聴いていた曲と、突然ね、なんか頭の中でわーっとリンクしちゃって、ね、そんな感じがしましたね。 はい。まあ、そういうわけでございました。まあ、ね、そんなわけでございまして、まあ、この Dear My Heart ね、この CD もですね、おかげさまでいろいろと好評いただいております。で、ね、この前突然あれですよ、安住の FM ね、で、なんか、あ、今流、Dear My Heart 流れてるみたいな感じで。なんか、ちょうど SNS に流れてきまして、びっくりみたいな感じでですね。まあ、私、松本の人のように見えますが、まあ、愛知県の人間なんで、なんですか、まあ、リアルではですね、そういう、地上波的には聞けないんですよ。まあ、サイマルラジオっていうかね、LR っていうなんか、リスンラジオっていうね、アプリですかね。あれを使うと聞けるんですけどもね。まあ、そのような形でね、わっと聞いてみたりなんかしまして、ね、本当におかげさまでいろんな方々に聞いていただけてね、ありがたいなと思ってます。ね、本当にね、この Dear My Heart ね、たくさんの方に聞いていただきたいと思ってますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
はい。
はい。
します。
お願いします。まあ、とはいえですね、まあ、こんな感じでやっているガネットでございますけれども、まあ、ね、まあ、とりあえず、なんかこうやっていろんな作業をやったりなんかして、いろんなね、ことで、いろんな情報をね、得ながら、ね、日々の、その生活の中から曲が生まれてくるという感じもね、あったりなんかしますが、で、そういう中でね、ちょっとね、ご飯も食べに行こうかななんていう時もあるんですが、なんかこの前ね、ちょっとタミコさんに連れて行ってもらおうと思って、なんか気になってるラーメン屋があるんです、僕。
はい。
で、だからね、そのね、松本のね、その、ね、タミコさんの家の近くなんですよね、あれ。ね。
そうです。
ね、なんですが、名前がなんと、金太郎ラーメンっていうんですか、あれ。
ラーメン金太郎？
ラーメン金太郎っていうの。なんか。
どっちかな。そう、なんか、看板ですよ。
そうですか。なんか、すんごい、怪しい店なんですよ、見た目が。何なんですかね、あれ。金太郎マーク。金太郎。
そうですね。私はそのね、マークと、それから、お店の窓ガラスにね、うん、切り絵
切り絵があったね、それは。
金太郎さんと、多分、お相撲を取る動物たちの切り絵が、大きな切り絵がね、もう全面に貼ってあるわけ。うん、あの切り絵に騙されちゃってね、怖くて近寄れなくて10年ぐらい、ね、横を通り過ぎてるのに寄らなかった。
あれってやっぱり何年も前からあるんですよね。あれ
ずっともう老舗らしいですよ。老舗らしいよ。
ですか。まあそんなね、ラーメン金太郎っていうところがなんか非常に
すごく有名だったんだね。美味しくて。
そうなんですよ、ね、美味しくてね、有名なんだって話を聞いて、それでね、いろんな人からそういう情報を聞きましてですね、タミコさんにお願いしまして、もうぜひともラーメン金太郎に連れてってもらいたいって思ってですね、なんかいろんな作業中にそのラーメン金太郎に行こうかなと思って行ってみたんですけど、先週がね、なんかお休みでした。
ですね。ね、なんか
そう、先週松本言いましたんでね、私。で、今週もちょっと諸事情で松本にいるんですが、それでね、日曜日が休みだっていう情報はね、私はもう先週の段階で掴んでましたので、なもんですから、土曜日だったらいいんじゃないかっていうことでですね。うん、で、まあ、時間的にはもう午後の2時半頃でしたね。で、よし、行ってみるぞ、みたいな感じで、ラーメン金太郎、もう本当に食べる気満々で行ったらですね、準備中っていう。なんか全然食べさせていただけない。
残念でしたね。
そうなんですよ。
いや本当美味しかったですよ。
そうですか。なんか唐揚げはうまいらしいね。なんかね。
ね、私は唐揚げにはちょっとまだあれですけど。
なんかでっかいらしいもんね。
でっかいって言ってましたね。
言ってましたね。本当に
ね。なんだやっぱり、
ね。それもすごい楽しみにしておりますが、本当にね。はい、まあね、とりあえずまあガレットの普段着になるとこういうようなものを食べてるのかっていう感じの。するのかもしれませんけれどもね。まあ、ね、近所に、タミコさんのね、その近所の周りとかっていうのいろんなお店がありまして、たこ焼きの窓っていうお店もありますよね。もうそちらの方では、店主がなんと、もともとはラーメン屋になりたかった。
はい、
ね、そういうようなことがあったんですが、なんかね、ラーメン屋の修行をしようと思っていた途中にたこ焼きに出会ってしまった。
はい、
まあそういうことがあって途中で乗り換えてたこ焼き屋になっちゃった。だけど、たこ焼き屋になった後で、ラーメンをそこでやりたいとかって言って、 いうような思いもあったりなんかして、で一番初めに出来上がったのがそのどんぶり鉢の中にそのつゆがあって麺の代わりにたこ焼きが入っているという、はい、ね、あれがありまして、なんとあれがですね、もうあのノマドリームっていう名前でね、今でもちゃんと名前がありますが、そのたこ焼きノマドのね、普通のメニューとしてありますけどもね、そのノマドリームっていう名前は実はタミコさんが考えたというね。
そうですね、お世話になってるお店だから、ね、
うん、まあ本当にね、あのそのノマドの、まあ、夢というね、一つのなんかあの、きっかけをつかんだような、なんかそういうメニューだったわけですね、あれがね。でそれが発展してなんとラーメンも作り出したりというね、
麺が入っちゃったとうとうやっぱり麺が入っちゃいました ね、 ね、スープが出来上がれば、
うん、まあ、そういうこともありまして、まああのね、そこであのいつもあのガネット応援してくださっている、ね、あのまあ、高木の窓さんの息子さんがいらっしゃるんですけど、大木光くんというですね、もうなんとガネットに影響されて俺もミュージシャンになるんだみたいな感じになっちゃったという。
そう、彼は18歳ですね、はいはい、お誕生日が来ると19になるんでしょうけど、はい、ねえ、小さい頃から、ガネットの音楽ばっかり聴いてたと思います、多分。
ねえ、は
い、
本当にね、
ええ。お店で流してたし、ね、うん、あの、ライブもしたことあるんで。
そうですね。
ええ、うん、それで多分ね、インパクトが強かったんだろうね。
そうですね。
ええ、そう言いながら、うん、ファーストアルバムの、はい、袋の子守唄が大好きっていう。
そうですね。
ねえ。
なんかあの前回のですね、このあの松本市民芸術館でのあのね、明日のために今をディアマイハートのコンサートですね、その時にあの袋の子守唄が聞けたというのが非常にあのそれだけでもすごく満足感があったという話を聞きましたよ。本当にありがたいなと思いましたね。まああのね、あの大木光くん、なんとなんかそのガネットに影響されてミュージシャンになるんだと思ってギターを持ってですね、あの演奏するとかっていうような活動を始めたところ、なんとあの今、たこ焼きの窓さんの水曜日ですか、夜7時からやってるという、うん、
ミニライブを ね、 ライブね、うん、定期でやるようになりましたね、
うん、なんかね、たまにあの、まあ、タミコさん近所だとかっていうこともあるんで、なんか時間があるとふっと見に行くみたいな感じがあるそうですね。
まあね、
突然ね、なんかね、本当にそういうのこともあるそうですので、まあね、あの本当にあのそういう部分もあって、なんかそういうあのガネットに触発された人がね、こうやってあの音楽を頑張ろうと思ってくれるのは嬉しいね。
そうですね、うん、それもね、これでこの間言ってたけどね、うん、あのとうとうそれまで生音でやってたんだけど、うん、とうとう彼もこの間のコンサート見たせいか音響を入れまして、
そうですね、
よかったです、音響入って言葉が聞こえるようになったから、ね、オリジナルはね、やっぱり言葉命ですので、は
い、そうですね、
伝わったと思いますよ。で、
あ、よかったですね、
うん、そうそう、それで、ね、彼はあの音楽で食べていこうと決めたって宣言してました、は
あはあ、あ、なんかそういえば藤田さんにもなんかこの前言ってましたね、なんか、はい、なんかあの
この音楽で、ごめん、生きていこうと決めたって言った
から、あ、そういうことか、いやもう厳しい世界ですから、い
やいや、重大、私たちの責任
本当ですよね、
重大じゃない
いや、とりあえず僕らが生き残らないといけないというわけですから、その前
まずその前
そこですよね、本当にもう
後継ぎはできたんで、
はい、頑張っていきますね。まあそういうようなこともあると思いますのでね、あれです、本当にあの頑張ってもらいたいなと思ってますし、僕らも頑張りますね、まあそういうような感じでございまして、それじゃあね、そろそろ行きましょうか、タミコさん、
はい、
いいですか、
そうだね、
はい、タミコの部屋、
はい、タミコの部屋、じゃんじゃん、まあここのとこね、いろんなお話はしてるんですけども、今回またあの原点に戻って、私の曲作りといいますか、あの曲についてねお話ししてみようかなと思います。私がまあ曲を作る時のね、まあ、作り方っていうか、よく聞かれるんですけど、本当に楽器使わずに、まあ、口ずさんで作ったりとかしてるんですけども、その中でやっぱりメロディーと、ね、歌詞が一緒にこう生まれてくることが結構多いんですけども、音楽活動を、まあね、皆さんに聴いていただこうという音楽活動がスタートしてから、ある意味私歌詞がコンプレックスだったんですよね。歌詞がなぜかっていうと、だんだんほら歌詞ってどんどん複雑になったり、 こうなんていうの、歌詞の言葉遊びじゃないんだけども、言葉をね、あのいろんなこう羅列的な言葉だったりリズム、ね、あの言ったらダンスミュージックのようなそういったメロディーに言葉が、ね、こうたくさんの言葉が入っているっていう、そういう曲が増えてきた頃だったんだろうなと思うんですけど、そういうのにね、本当に、まあ、比較しているっていうんじゃないんですけど、あの自分の歌詞とはいかがなものかって思った時期もありまして、ある意味あんまり自信がない時期があったんですね、最初の頃。なのになぜかファーストアルバムを、まあ、出して、それを、まあ、手にしてくださった方々が、もうあれから何年もう17年とかが経つんですけど、未だに聴いてるっていう、何なんだろうと思って、なんか自分の詩のことをね、こう考えることが時々あるんですよね。でやっぱりまあ、シンプルなのと、あとはやっぱりメロディーに乗ってるのかなってことを、まあ、私の特徴ってメロディーと言葉のマッチングじゃないかなって気もするので、それを感じますね。あとはね、あれなんですよ、よくここ時々、よくっていうか、まあ、よくですよね、言われることが、何回聞いて聞いても飽きない、何回聞いても発見があるそういうふうに言われることが多くて、自分でそういうふうに言われると自分の曲をもう一回聴いてみようかなとかっていうふうに思えるんですけど、普段はもう全然自分の曲とか振り向くことがなくてあれなんですけどね、そんなふうに聴いていただいてるんだなと改めて思ったりして、そしてまあここのところね、コンサートライブでもまたね、ファーストアルバムからの曲を歌うことがあったりで、またこう自分の曲と向き合うんですけども、やっぱりこういう曲もっと多くの人に聴いてほしいなと改めて思ったりするんで、また今までの曲も、そしてこれから作る曲も真剣に向き合っていこうかなと思ってます。そんなとこかな。じゃあこれで今日は終わります。タミコの部屋終わり。じゃんじゃん。
え、怒ってない。
なんでさ、このマイクをすごい近づけてくるの。入るじゃない別に。
いや、一応レベルというものがあるんで、すいません。本当にね。はい。そういうような感じでございまして。まあ、タミコさんのね、曲を作るというような感じの話っていうのは、僕もすぐそばに行ってですね、やっぱね、すごい謎なんですよね、相変わらず。
うん、
謎が多い、うん。もうなんかね、本人でも分かってないっていう、なんか不思議な世界ですよね、曲を作るっていうの。なんかね、
まあ分かってないこともないですけどね、半分ぐらいは分かってるかな。
いや、半分は分かってないんでしょうね。
分かんない部分もあるかな。どうしてこうやってできるのかなと思う時もあるし。
そうですよね、うん、不思議なんですよ。なんかね、例えばいろんなアーティストの方々っていうのは普通はね、なんかまあ、まあね、例えばこうやってノート開いて、でよし曲作るぞみたいな感じの方多いんじゃないかと思うんですけどね、そうじゃなくて、タミコさんの場合って何なんですかね、もう何にもないんだけどポンと曲が湧き起こってきちゃって、そいつを逆に書き留めるって感じですもんね。
いや、そこまで言ってるかな。まあまあ、そういう時もあるかな。うん、そういう時もあるかな、うん。
まあ、そういうな感じがするもんですからね。まあ、不思議なんですけども。まあ、だけど、これからね、11月の、なんか大きいコンサート、ね、今後、また、ご案内していこうと思いますが、それに向けて、曲もですね、作っていこうかな、というような感じで、今動いてますね。
この間ね、プロデューサーさんと打ち合わせしてたら、こういう、新曲作ったらどうですかって言われた、そのお話の最中に、うん、なんかメロディーがね、うん、重なってね、うん、あれ何何って、流れて、なんか、聞こえてきたっていうか、浮かんできちゃって、何何これって、ことがあって、それは不思議でしたけどね、別に、なんだろう、私の意思とは関係ない何かを聞こえてきました。
もう謎だ。わからない。もう本当にわからない。
これはね、本当初体験っていうか、あれ話してるときに、 本当に何言葉に重なってきたみたいな、言葉に喋ってる言葉に重なってきたみたいなのがあって、なんか、いやこれはちょっと初体験と思いました。
初体験なんですか？なんか過去にもいろんなことあったんじゃないですか？
あったけど、その喋ってる言葉にか重なって曲がね、
言葉に重なって曲ができるの？
喋ってる会話に重なって、こうメロディーがね、ピラララーンってこう来たんで。初めてだと思って。
すいません、本当に。聞いてる皆さん、僕でも分かんないんで、聞いてる皆さんもっと分かんないと。
いつもそうじゃないんで、はい。絞り出す日だってありますよ、そりゃ。
そうですか？
そうです、うん。
まあ、本当にね、謎なんです。これ聞いていただいて分かると思いますけど、まあ、近くにいても分かんないんで、まあ、本当に周りの方々はもっと分かんないんじゃないかなと思いますけど、まあ、その辺はね、ガネットの、ね、楽曲が出来上がる中のですね、一つの、まあ、七不思議みたいな感じの一つなんですね、きっとね。そんな感じでございますね。はい。そうですね。まあ、今ですね、11月のコンサートに向けましてですね、まあ、コンセプトとかテーマを考え始めたというような感じでございます。まあ、それでね、曲のリストとかもね、上げてみて、ね、僕らもね、こんなにいい曲があるのに、まだね、あんまり演奏できてないっていう曲もあったりなんかして、ね、そういうのも、本当にお客様に聞いていただいて、本当に、ね、皆さんに喜んでいただけるかどうか、ね、それもね、いろいろと今、検証中なんですね。まあ、そういうような感じも考えながらやっております。まあ、それから、ね、最近ちょっと立ち上げた、ブログが、ね、ありまして、あれは誰が書いているかわかりません。ベリー君という人が出てきましてですね、ベリー君がいろいろとアートウィングレーベルのことを紹介してくれます。それをね、レーベルのことについてはいろいろと今後見ていただければなというふうに思っております。ね、そんなわけでございまして、もうその辺もね、楽しみにしておいてください。これはガネットのホームページじゃなくて、アートウィングレーベルのホームページの方にリンクを貼ってみたいなというふうに思っております。ね、ベリー君にはまたちゃんと報告するようにと私の方から言っておきますので。な感じで。
よく言っといてください。
言っときますね。本当に。ちゃんと間違いなく報告しろっていうことでね、言っときますんで。はい。まあ、そういうわけでございまして、本当にね、まあ、いろんな月日が流れていくものなんですが、まあ、梅雨もね、あっという間にまあ、7月になってくるとね、もう明けてきても夏というようなシーズンになるかと思いますが、なんとまあ、今年はね、冒頭になんか言ってるみたいで、ちょっと空梅雨、ね、の感じがしますが、ね、まあ、本当にね、いい感じで、この夏を迎えてですね、皆さんも素晴らしい夏のね、シーズンを過ごしていただきたいなと思っております。はい。ガネットもいろんなことがね、ありますので、また随時、このインターネットラジオ、テンナビでもですね、まあ、いろいろと、お話をしていきたいなと思っております。ね、そんなわけでございまして、今日はなんかタツノのホタル祭りとかラーメンの話とかいっぱいいろんな話になりましたが、ね。まあそういうような感じでございますね。まあ長野県にはいろんなことがありますが、ガネットも今後ね、いろんなところに、行ってみたいなという思いがありますね。頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうぞご支援をよろしくお願いいたします。はい。その中でございまして、インターネットラジオ、天ナビこの辺でお開きでございますが。
はい。
よろしいですか、はい、今日は、はい、はい、そんなわけでございまして、今後とも皆さんどうぞよろしくお願いします。じゃあまた来週もお楽しみに。どうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します。
一人じゃないよね。 いつでも微笑みが咲いているように、これからもこの命を生きるの。何もかも美しくて、何もかもが嬉しくて、心を解き放てば全てが愛しくて、ずっとずっとそばにいて、そっとそっと見守っていて、私の心、 Yeah.